ひろしごと。みなさんこんばんは。月曜日の夜10時開店、ひろしごとのパーソナリティ渡辺ひろしです。この番組は自分の心の世界を大切にしている私渡辺ひろしの一言で、世の中の出来事などを自分なりに解釈してお話をする中で、リスナーの方の中で自分も同じ意見だなと感じていただければといった番組です。本日の放送の流れについて、9月1日と第2週9月8日が放送日です。今夜の前半は9月1日が防災の日について、後半は災害時に命を守る一人一人の防災対策について渡辺ひろしがご紹介お伝えし、リスナーの皆様にお届けできたらなと思います。そして今夜の PA は水戸江洋平さん、洋ちゃんです。よろしくお願いします。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。はい、今夜は第99回目の放送です。今夜の前半は9月1日が防災の日についてご紹介しお伝えしていきます。防災の日は1960年昭和35年6月11日の閣議で9月1日を防災の日とすることが了解されたことに始まります。この9月1日は関東大震災が発生した日であるとともに、暦の上では210日にあたり台風シーズンを迎える時期でもあり、また1959年昭和34年9月26日の伊勢湾台風によって戦後最大の被害、つまり全半壊、流出家屋が153,893戸、浸水家屋363,611戸、死者4,700人、行方不明者401名、そして障害を負った方々が38,917名、こういった大きな被害を被った契機となって、地震や風水害などに対する心構えなどを育成するための防災の日が創設されました。1960年昭和35年9月1日発行の官報の資料に搭載された防災の日の創設に関する記述をご紹介しますと、政府、地方公共団体など関係省機関はもとより、広く国民の一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害について認識を深め、これに対処する心構えを準備しようというのが防災の日創設の狙いである。もちろん災害に対しては常日頃から注意を怠らず、万全の準備を整えていかなければならないのであるが、災害の発生を未然に防止し、あるいは被害を最小限に止めるにはどうすればよいかということを、みんなが各人の持ち場で、家庭で、職場で考え、そのための活動をする日を作ろうということで、毎年9月1日を防災の日とすることになったのであると制定の趣旨が記されていました。もう少し簡単にお伝えすると、地震や津波、高潮などの災害について認識を深め、これに対処する心構えを準備しましょうということを目的に制定されています。また1980年昭和57年からは、9月1日の防災の日を含む1週間を防災週間、毎年8月30日から9月5日までの期間としておりますが、これを定めて各関係機関 が緊密な協力関係のもとに防災思想普及のための行事や訓練などを行っています。防災の日に関連したことですが、古来日本では210日は暦の上で雑節の一つとして、立春から数えて210日目の日であるので、太陽暦では9月1日頃にあたり、220日のとともに台風が来襲する厄日とされています。それはちょうどこの時期が稲の開花期にあたり、台風が来襲すると稲作に大きな被害を被ることを警戒する目印にした日とも考えられます。統計的にはこの日、特に台風が来襲しやすいというわけではなく、台風の時期を控えての警戒期と考えられています。昭和20年代以降、今日まで210日にあたる9月1日に日本に来襲した台風は、1949年、昭和24年の9月1日のキティ台風のみです。統計的に見ますと、台風来襲の特異日があります。それは9月16日と9月26日で、過去に大きな被害を発生させています。9月16日に来襲した台風は、1948年、昭和23年のアイオン台風、そして1961年昭和36年の第二室戸台風で、9月26日に来襲した台風は1957年昭和29年の東山丸台風、そして1958年昭和33年の神奈川台風、そして1959年昭和34年の伊勢湾台風です。ところで、防災とはどんな言葉の意味を持っているのでしょうか。広辞苑を引きますと、災害を防止することと簡単に書き記されていますが、災害対策基本法では、災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、および災害の復旧を図ることを言うと定義されています。なお、広辞苑に防災という単語が載せられたのは、1969年昭和44年5月の第2版第1刷りからで、1950年昭和30年5月に発刊された初版本には載っていませんでした。さて、次に防災のために何をするべきかということについて少しお話をしましょう。緊急時に適切に動けるよう、普段から次のような準備をしておきましょうということで、7つほど挙げてみました。まず1つ、身の回りにある災害リスクを理解する。2つ目は避難場所や避難経路を確認する。3つ目は防災情報の入手方法を把握する。4つ目は災害状況を理解できるよう災害の警戒レベルを理解しておくこと。5つ目は緊急時の家族との連絡方法を決める。6つ目は防災訓練に参加する。7つ目は地域の方とコミュニケーションを取っておく。防災のために何をすべきかについて非常に重要なポイントを挙げてみました。これらの準備を日常からしっかり行うことで、緊急時に冷静かつ適切に対応できるようになります。次にそれぞれのポイントについてもう少し詳しく解説していきましょう。まず1つ目の身の回りにある災害リスクを理解する。これは自宅や職場、周辺地域の地形や気候、過去の災害履歴などを調べ、どのような災害が起こりやすいかを把握しましょう。例えば地震、洪水、土砂災害、台風など、それぞれのリスクを理解することで、必要な備えや避難行動を具体的に考えることができます。2つ目、避難場所や避難経路を確認する。自宅や職場から安全に避難できる場所を事前に確認し、複数の避難経路も把握しておきましょう。地図や防災アプリを活用し、実際に歩いてみることも効果的です。避難場所は家族や地域の掲示板、自治体のホームページなどで確認することができます。3つ目、防災情報の入手方法を把握する。地震や台風などの情報はテレビ、ラジオ、スマートフォンの防災アプリ、自治体のメール配信サービスなどを通じて入手できます。普段からこれらの情報源を登録し、 緊急時に迅速に情報を得られるようにしておきましょう。4つ目は災害状況を理解できるよう災害の警戒レベルを理解しておくことです。気象庁や自治体が発表する警戒レベルや避難指示の意味を理解しておくことも重要です。例えば避難勧告や避難指示の違いを知り、どの段階で避難を開始すべきか判断できるようにしましょう。また自分が住んでいる地域のハザードマップを自治体などで手に入れて家族でよく確認することもとても大切です。5つ目が緊急時の家族との連絡方法を決める。災害時には家族全員が無事であることを確認し合うことが非常に重要です。普段から家族の間で連絡手段や集合場所を決めておきましょう。例えば携帯電話がつながらない場合に備え、固定電話やメール、LINE のグループチャット、災害伝言ダイヤルなどの複数の連絡方法を用意します。また災害時どこで待ち合わせるか、避難場所や自宅の近くの安全な場所もあらかじめ決めておくことが安心です。家族全員がその内容を理解し、緊急時に迷わず行動できるようにしておきましょう。また家族それぞれの防災行動計画、いわゆるマイタイムラインといいますが、これを作成してみるのもとてもいいかと思います。6つ目は防災訓練に参加するです。実際に避難訓練や防災訓練に参加することは非常時の行動を身につけるために非常に効果的です。地域や学校、職場で開催される訓練に積極的に参加し、避難経路や避難場所の確認、応急処置の方法などを実践的に学びましょう。訓練を通じて自分の行動や家族の役割を確認し、もしもの時に慌てず対応できる自信をつけることができます。失礼しました。さらに訓練後には振り返りや改善点を話し合い、より実践的な備えを強化しましょう。頭上訓練を行うことも参加者がワイワイと行い理解しやすくなります。7つ目は地域の方とコミュニケーションを取っておくということで、防災において地域の方々と良好な関係を築いておくことは非常に重要です。災害時には近所の人々と話し合い協力し合うことで、より安全に避難や救助活動を行うことができます。具体的な取り組みについて少しお話を進めていきます。まず日常的に挨拶や会話を交わすということです。近所の方々と気軽に挨拶や会話をすることを始めましょう。顔見知りになっておくことで、災害時にお互いの状況や必要な支援について情報交換がしやすくなります。2つ目としては、地域の防災会や町内会の活動に参加するということで、地域で開催される防災訓練や会議に積極的に参加しましょう。これにより地域の避難計画や災害時の役割分担について理解を深めることができます。また顔見知りの人と協力して準備や訓練を行うことで、実際の災害時にスムーズに行動できるようになります。3つ目としては、災害時の助け合いの仕組みを作るということで、高齢者や障害のある方、子育て中の家庭など、特に支援が必要な人々と情報を共有し、助け合いの仕組みを作ることも大切です。例えば災害時にお互いに支援し合うための連絡網や避難支援の協力者リストを作成しておくと安心です。4つ目としては、地域の掲示板や SNS を活用するということで、その中の一つとしても、最新の災害情報や避難情報の共有をしていくということです。地域の掲示板や SNS グループに災害に関する最新情報や避難指示、気象情報を投稿し、住民同士で迅速に情報を共有します。これに情報の伝達漏れや誤解を防ぎ、適切な行動を取ることができます。そして、2つ目としては、避難場所や避難経路の確認共有ということで、 参加者全員で確認するようにしましょう。特に障害のある方や高齢者の方がいる家庭では避難計画支援の計画も共有できます。3つ目としては助け合いの呼びかけや支援要請ということで、災害時に支援が必要な方や逆に助けられる余裕のある方を募ることも可能です。例えば高齢者の方の買い物や荷物運びなど手伝いを行いますという呼びかけを行い、地域の助け合いを促進します。4つ目としてはコミュニティの連帯感を高めるということで、普段から地域の掲示板や SNS を通じて交流を深めておくことで、災害時にお互いに声を掛け合い協力しやすくなります。顔見知りが増えることで安心感も高まります。5つ目は防災訓練やイベントの案内、地域の防災訓練やワークショップの情報を共有し参加を促すことで実践的な備えを強化します。このように地域の掲示板や SNS は災害時の情報伝達や助け合いのための重要なツールですから、普段から積極的に活用し地域の防災力を高めていくことが今後の課題ではないかなと考えます。ではここで少し休憩を入れましょう。はい、後半は災害時に命を守る一人一人の防災対策について時間がある限りお伝えをしていきます。地震や津波などの自然災害は時として想像を超える力で襲ってきます。しかし日頃から防災対策をしておくことで被害を少なくすることはできます。防災対策で大切なことは自分の身の安全を守るために一人一人が取り組む自助、そのポイントをまず紹介していきましょう。まず全体としては5つほどお話をしていきます。1つが防災対策で重要な事情とは何か、2つ目としては家の中の安全対策のポイントは何か、3つ目は地震が発生した時に身を守るにはどうすればいいかな、4つ目としてはライフラインの停止や避難への備えはどうしよう、5つ目安否情報の確認方法を家族で決めておくなどについて時間がある限りお伝えしていきたいと思います。まず一つ目の防災対策で重要な自助とは何についてお伝えをしていきます。災害による被害をできるだけ少なくするためには一人一人が自ら取り組む自助、いわゆる自分を助けるですね、地域や身近にいる人同士が助け合って取り組む共助、共に助ける、そして国や地方公共団体などが取り組む公助、いわゆる公の助けが重要だと言われています。その中でもまず基本となるのが自助、いわゆる自らの命は自らが守る意識を持ち、一人一人が自分の身を安全を守ることです。特に災害が発生した時はまず自分が無事であることが最も重要です。自助に取り組むためにはまず災害に備え自分の家の安全対策をしておくとともに、家の外において地震や津波などに遭遇した時の身の安全の守り方を知っておくことが必要です。また身の安全を確保し生き延びていくためには水や食料などの備えをしておくことも必要です。防災対策には十分とか絶対大丈夫というものはありません。これから紹介する防災対策だけでなく、一人一人が平常時からハザードマップを確認し、自宅の災害リスクを認識するなど、自分の周りにどのような災害の危険が及ぶのかを考え、その被害をできるだけ少なくするために必要な対策を講じることが重要です。二つ目としては家の中の安全対策のポイントです。阪神淡路大震災や新潟県中越地震など多くの方が倒れてきた家具の下敷きになって亡くなったり大怪我をしたりしました。大地震が発生した時に家具は必ず倒れるものと考えて防災対策を講じておくことが必要です。寝室や子供部屋などにはできるだけ家具を置かないようにし、家具を置く場合はなるべく背の低い家具にし、転倒防止策を取りましょう。また家具が倒れて怪我をしたり 出入口を塞いだりしないように家具の向きや配置を工夫しましょう。家具は転倒したりしないように壁に固定するなどの対策をしておきましょう。また家具の他にも窓ガラスやペンダント式の照明、テレビ、電子レンジ、オーブンなど家の中には凶器になるものがたくさんあります。地震の発生時、それぞれの部屋にどのような危険があるのかを考えて対策をしておきましょう。また手の届くところに懐中電灯やスリッパ、ホイッスルを備えておきましょう。懐中電灯は停電によって暗闇を歩くときの必需品です。スリッパは割れたガラスなどの破片で足を怪我するのを防ぎます。ホイッスルは建物や家具の下敷きになった場合に救助を求めるためのもので、少しの息でもホイッスル音が出るので救助する際の生きている場所の目安になります。タンスは床のところをストッパーなどで固定し、天井側はポール式器具で固定をいたしましょう。ポール式器具はタンスの奥の方で天井や家具の硬いところに取り付けるようにしてください。上下に分かれている家具は連携しておくことがポイントです。食器棚は L 字型金具やワイヤーなどを壁に固定し、開き戸には開かないように留め金をつけるということも必要です。そしてガラスにはガラス飛散防止フィルムを貼るといいでしょう。次に3つ目として、地震が発生した時に身を守るにはということで、地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報は地震の発生直後に震源や地震の規模、つまりマグニチュードを推定し、各地における震度到達時刻や震度を予測し、可能な限り早く知らせるシステムです。緊急地震速報は震度5以上が予想された時に発表され、テレビやラジオ、携帯電話、市町村の防災無線などでを通じて告知されます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。すぐに周りの人に地震が来ることを知らせ、慌てずに身の安全を確保することを行っていただきたいなと思います。そして家の中では座布団やクッションなどで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れる。そして慌てて外へは飛び出さないようにしましょう。もし火事が発生した場合には、可能ならば火の始末、火元から離れている場合は無理して火元に近づかないようにしてください。次にライフラインの停止や避難への備えについて、大災害が発生した時には電気やガス、水道、通信などライフラインが止まってしまう可能性があります。ライフラインが止まっても自力で生活できるよう、普段から飲料水や非常食などを準備しておくことが大事です。また災害発生時は危険な場所にいる人は避難することが原則です。自宅が危険な場合は避難場所だけでなく、安全な親戚や賃宅などに避難することも考えてみましょう。場合によってはそこで避難生活を送ることになります。避難生活に必要なものをリュックサックに詰めておき、いつでもすぐに持ち出せるように備えておきましょう。また市町村が指定する避難場所、避難所が変更増設されている場合があります。最新の避難場所、避難所情報を市町村ホームページなどで確認しておきましょう。そして安否情報の確認方法を家族で決めておくということです。家族がそれぞれの別々の場所にいるときに、災害が発生したときにお互いの安否を確認できるように、日頃から安否確認の方法や集合場所などを家族で話し合っておきましょう。家族みんなが携帯電話を持っている場合でも、災害時は回線がつながりにくくなるため連絡が取れない場合があります。安否確認には災害用伝言ダイヤル171、携帯電話のインターネットサービスを利用した災害用伝言版などをサービスを利用しましょう。災害用伝言ダイヤルについてですが、大規模災害発生時に 被災地内の電話番号に限り利用可能なサービスとして局番なしの171に電話をかけると、音声ガイダンスに従って安否などの伝言を音声で録音することができます。被災者の家族などが全国どこからでもその伝言を再生し安否を確認できたり、被災者に対する伝言を録音したりすることができるサービスです。一般加入電話や公衆電話、一部の IP 電話から利用できます。そして災害用伝言板についてですが、携帯電話のインターネットサービスを活用し、被災地域の方が自らの安否を文字情報によって登録することができるサービスです。大規模災害発生時には携帯電話各社のポータルサイトのトップメニューに災害用伝言板へのリンクが表示されます。登録された伝言は各社の携帯電話やパソコンなどで電話番号をもとに検索することで閲覧することができます。防災週間の8月30日から9月5日の期間中はこれらのサービスの体験利用が可能です。この機会にぜひ体験利用してみてください。相変わらず自分の心の世界を大切にしているお話だねと皆さんから言われるかな。それでは今夜はこれにてメインのお話を閉店いたします。この後はエンディングをお聞きください。今夜の前半は9月1日が防災の日について、後半は災害時に命を守る一人一人の防災対策について渡辺博士がいろいろとご紹介しお伝えしました。先月8月は各府県で線状降水帯の発生に伴う豪雨災害が発生しました。日本は土砂災害や水害などがどこでも発生する可能性があります。そしていつもお伝えしていますが、感染症などへの罹患にも十分注意してください。私は8月初め新型コロナウイルスに感染し、治癒するのにとても大変でした。罹患への予防対策としてやはり一番は手指消毒とマスクの着用、そして健康法の5つの基本は、1、太陽を浴びること、1日15分日光浴をしましょう、2、運動をすること、軽めの運動を5分間行ってください、3、水を飲むこと、お水を1日 1500ml 飲みましょう、4、美味しく食べること、食事は楽しく美味しく食べましょう、5、毎日寝る時間を決めること、寝る時間を決めることで1日のリズムができます。夢の種が目指す未来、人は人で磨かれる、未来を切り開いた人、今から切り開こうと走っている人、多くの人に夢の種に触れていただきたい。夢の種のテーマはご縁応援貢献です。ラジオをラジオだけで終わらせない新しいラジオの形、それが夢の種放送局です。それではリスナーの皆様、今夜もひろしごとご清聴いただき誠にありがとうございました。そして今夜の PA は水野陽平さん、陽ちゃんでした。ありがとうございました。パーソナリティは渡辺博士でした。